子供同士の対話を生む方法、先ほど返事ってあったんですが、中高地の授業にチャレンジしています。子供から質問や意見、ツッコミがあまり出ません。また意見などが出ても、いつも同じ子ばかりに偏ってしまいます。全員の知識の定着、内容を理解させることができません。分かったつもりにせず、全員に知識などの定着させるステップがあったら教えていただきたいです。
はい。これ集合知の授業、まあ知ってるという前提でお話ししますね。
はい。
黒板に書いたことについて質疑応答させるっていうのは、まあ集合知のイメージなんですけど、まず黒板にほぼ全員が調べたことを書かせます。例えば、縄文時代について調べたことを書きなさいとか。で、必ず名前を書かせる。で、その後、初期の入門指導は、どれか一つ選んで質問を書きなさいと指示するんですよ。で、その際に、どんな質問でもいいです。こんな質問恥ずかしいという方の質問の方がいい。で、言葉の意味がわからなければ、それも質問しなさい。というね、すごくハードル下げた指示をして、で、まあ、ノートに、誰々さんに質問ですっていうふうにして、ノートにその質問を書かせて、その後はその質問、ノートを読み上げさせるだけですね。で、指名なし発表までできているクラスなら、ほぼこれでできるようになります。で、この時点ではね、質問の質よりもね、やり取りのスキルを身につけさせるのが主な狙いなので、まあ、これで、まあ、言葉の意味についてやり取りさせていいんですよ。で、次のフェーズ、それができるようになったら質問の質を上げていくことです。でね、例えばね、質問の 質を上げていく段階って、どのようなっていうワードを使って質問させることを意識させます。例えば、誰かが縄文時代には縄文土器というものを使っていたっていう質問を書いていたとすると、それに対して、縄文土器とはどのような土器ですかとかね、質問させたり、または、どのように作るのですかっていうね、どのようなを使わせると、結構内容がね、言葉の意味の家の質問からちょっとランクが上がった質問になります。で、もう一つね、子供がね、やりがち。で、先生も授業で言いがちな質問。松島先生、何かわかる？
質問ですか？
うん。
どこに載っていますか？
違う。それはね、まだいい。かなりいいけど、これね、なぜで始まる問いをはね、するとね、先生、ついなぜって聞くじゃん。
確かに。
不可能。うん。でね、質問はお手軽なんだけど、子供、答える方になるとこれ大変なんですよ。例えばね、なぜ縄文土器を使っていたのですかとか聞いて、これ答えられますか松島先生。答えられないですよ。
学者ですよ、ね。
そう。これに答えられない。大変な労力が必要なで、今タブレットで即検索できる状態になってますけど、それでもエネルギーをする。だから、なぜっていう質問が出始めたら、子供たちになぜは使わないようにしましょうね。その代わり、どのように聞くようにしましょうっていうのを言っておかないと、なぜってお手軽だから子供たちみんななぜなぜ聞くんですよ。そうするとね、授業っていうか質疑応答がすごい停滞する。うん。だからなぜっていうのは使うときもありますよ、もちろん。
はい。
それが有効のときもあるけど、極力使わないようにして、どのようにとか、どのようなっていうのを質問をさせた方がいいですね。その方が答える方は探しやすいです。それからもう一つの質問があって、知識の定着っていう観点の質問がありましたけど、これもね、確かに大切。集合知の授業って質疑応答で全部終わっちゃう場合は、オープンエンドで結局何の勉強したのっていう状態に、知識は定着してる、してるけど、なんかこう、束ねの部分ってね、やっぱあった方がいいと思うんですよ。だから、だいたい5分から10分ぐらい早めに、質疑応答やめさせて、キーワードの確認をします。例えば縄文時代だったら縄文式土器とか竪穴式住居に住んでいたとか、そういうのをね、キーワードが3つか4つぐらい出てきますから、その3つか4つくらいを確認して、これノート書いてますかって言うんですよ。必ずノートには1ページ以上書きなさいよって、1時間の間に1ページ以上書きなさいよっていう、まあハードルをちゃんと子供たちにやっておいて、条件をやっておいて、で、やっていくと書きます。やっぱ書かないと知識の定着できないので、で、キーワード。で、このキーワード書いてない人は、黒板を見てから写しなさいというふうにして、やっぱ全員のノートにそのキーワードが入っているっていう状態にします。で、さらに余力があるならば、そのキーワードを使って今日のまとめの文を1文書きなさい。または2文書きなさいというふうにして、まあ、要約みたいなものですよね。それをさせます。で、その時間がなければ、精神者の社会科資料集を使っているクラスであれば、見開き2ページが1時間分になってますから、そこに、 まとめっていうところがあるので、そのまとめの部分を写させてもいいと思います。
うんうん、
で、これをやると、まあ、その時間に勉強したこと、質疑応答したことが整理されるので、知識の定着にはすごくいいと思います。だからとにかくノートに書かせるってことはとっても大事なので、それはやらせた方がいいと思います。質問ばっかりすることもね、ノートがあんまり進まないので、まあ、後で休み時間やることになるかもしれないよって言ったら、まあ、質問はちょっと置いておいて、ノートに書くようになりますからね。ノートに書くっていうのを集合値の授業を僕は大切にしてます。
なるほど。
はい。
まず今の知識の定着っていう部分では、例えばその、うん、弥生時代は米作りが盛んになったみたいなまとめになったりするじゃないですか。
うんうん、
次の時間とかの冒頭とかでもさりげなく川田先生からちょっと復習でアウトプットさせる場面とか作ったりすることあるんですか？あんまないです。
ない。
ないんですか？
ないです。はい。
そうですね。なくて、こう長期記憶に、なんか長期記憶ってこう繰り返しのイメージがあるんですけど。
いや、はい。いや結構入ってる。あれね、長期記憶っていうか、僕も集合値ずっと続けてきて気づいたんですけど、あれ、集合値で勉強したことってね、知識記憶じゃないんですよ。知識記憶って暗記じゃないですか。
はい。
で、あれはね、僕は経験記憶だと思う。経験記憶で、例えば縄文時について友達とやり取りしたっていう経験が、あの時松島に嫌な質問されたなとか。
すごいな、
そういうこと。うん、その経験を伴って、そのワードっていうか事象を覚えているの、学習しているので、その経験記憶に乗ってるんじゃないかなってちょっと思うんですよ。うん、
いや、そうなんですね。主体的で対話的で深い学びって、川田先生に反論するために自分で調べる知識だから、
うん、うん、そうそう。
よりインプット、アウトプット前提にしたインプットになってるから、多分定着してるんだなって今、聞きながら。
そうそうそう。池谷先生がね、おっしゃってるの、質問、人に説明すると、記憶力は上がるよっていうの、確かにそうだっていうふうに思いますね。
なるほど。テストのためじゃないですね。人に伝えるため、なるほど。わかりました。
そうそうそう。